おはようございます。一言祈ります。父なる御神様、尊いお名前を心から賛美をいたします。外は雨が降っております。恵みの雨であることを思います。主よ、どうぞ私たちの乾いた心にも聖霊の雨を注いでくださって、私たちの心を潤し豊かにしてくださるよう心から願います。この中で大変の中にありますけれども、こうして守られて今日も礼拝ができますから、ありがとうございます。なかなか礼拝を持てない多くの教会もあることを思いますが、教会は一つであり、私たちはイエス様にあってつながっております。日本の諸教会、世界のにある教会が一つであることを思います。時間はまた場所は違いますけれども、私たちの礼拝を神様が受け入れてくださいますように。そして今日もあなたがこの日本において、世界において御言葉を持って一人一人に語り、その信仰を強め、また歩むべき道を示してください。神様が一人一人を祝福してくださるようお願いいたします。今日集えなかった兄弟姉妹たちのうちに、特に神様の帰りがございますように、病んでいるものを癒し、弱気を覚えている人を強め、神様が支え続けてください。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。今まで私の、父のことを話したことは何回かありますけれども、私の父がですね、もう22年になります。亡くなってからですね。で、まあ父が亡くなった後なんですが、土地とそして家の相続のことで、私の兄から相談がありました。まあ、その財産をどうするかという話なんですね。で、私はまだその時には新宮市におりまして、田舎に帰るつもり全然ありませんで、もう長男ですから兄はですね、財産を全部母を見ておりますし、全部、まあ、兄が受け継いだらいいだろうということで、そして私は財産権を放棄するっていう、なんかそういう書類が必要なんですね。それを書いて、出したことがあります。皆さんの中にも、親から受け継いだ土地や建物、まあ、財産でありますけれども、自分が死んだ後はどうしたらいいだろうか、そういう相続ですよね、を考えている方もいるのではないでしょうか。うまくいく時もあれば、相続がうまくね、いく時もあれば、相続でなんか醜い争いが起こったりするっていうようなことも聞くところであります。で、さて今日はですね、聖書がわかる十の扉のシリーズの続きをお話ししますけれども、大きなテーマで言うと相続ということであります。相続で、旧約聖書、新約聖書を開いていきます、読んでいきますと、多くのことが相続のことで、多くのことが書かれてますよね。相続地、あるいは譲りの地とも書かれているところがありますけれども、結構この相続ということがたくさん書かれていると思います。ですから聖書全体をこう見ていく、いくつかのキーワードっていうのを今まで申し上げてきましたけども、相続もその一つじゃないのかなと、思うわけですね。で、今日は、旧約聖書における相続っていうのと、 新約聖書における相続というのはどういうものかということを一緒に学んで、見たいと思います。まあ、旧約聖書の相続で私たちがまず覚えたいことは、神様がアブラハムにその相続地の約束をされていたということです。もう今まで私たちは信仰の父アブラハムについて何度も話を私もしてきたし、皆さんも聞いてきていると思うんですが、神様はアブラハムに現れてその子孫を増やすということと、そして、その子孫に土地を与えという約束をされました。その土地とはカナンの地、あるいは乳と蜜の流れる素晴らしい、非常に、肥沃っていうか、いろんな作物も取れる、そういう地を神様は約束されたわけであります。でその約束が、もう何百年もかかってですね、まあモーセの後を継いだヨシアの時代になりまして、そのヨシアが約束の地に入ってその土地を得ることができたと書かれてあります。その範囲は本当に、広い範囲でありました。ユーフラテス川から地中海からエジプトの紅海から本当に広い範囲の土地が、まあ相続地としてイスラエル人の相続地として与えられたのであります。聖書の、ね、裏のところに、地図が入っていると思うんですが、その中に一つ見ることができると思う。どんだけ広い範囲であったかということを知ることができます。神様はイスラエルの12部族にそれぞれの土地を割り当てました。大きな民族には大きな広い土地を、小さな民族には小さい地を与えたと書いてあります。でも皆さん、十二部族の中でレビ人には相続地がなかったと聖書は教えております。レビ人にはなかった、相続地が割り当たれなかった。その代わり神ご自身が譲りの地、相続となったと、こう意味のある言葉が書かれてあります。主ご自身が譲りの地、相続となった。それは神様が支え生かしてくださっている、生かしてくださるということの意味があるのだと思います。土地を持つことによって作物、穀物を実らせることができ、持たないということはその入る方がないわけですが、神様が彼らの譲りの地、ご自身が全てのことを神様が供給してくださるという、そういうことであったのだと思います。まあそのようなことが書かれてあります。そしてさらに聖書はその土地をずっと持ち続けることができるという約束とともに、神様から離れたならばその土地を失うというようなことが書かれてあります。神様に正しく向かって忠実に生きる、神の御心、神様から与えた律法を守り、そしてその律法を忠実に行っていけば、あなたたちはずっと守られるけど、その土地もずっと所有し続けることができるけども、離れるならば外国の国に攻められて占領される、奪われなくしてしまう、そういうようなことが、書かれてあります。皆さん、 まあね、相続、まあ、土地を相続する、まあ、その他のものも含むと思うのでありますけれども、土地とかをこう、で限定しますと、土地があるということは家があるということであるし、私たちの安定した生活の保障であります。家がなければどこに住むのでしょうか。家、まあ、土地はですよね、ある意味私たちの生活設計の中心にあるかと思います。でもそれは決して安住のところではないと思います。失うこともあれば、あるいはそこから違うところに移る場合もあるでしょう。まあ、そういうものではないかなと、そのように思うわけです。さて、まあ、旧約聖書の相続についてはそのぐらいにしまして、新約聖書の方の、相続について見たいと思いますが、全然違います。カナンという特定な土地ではありません。この世の財産、資産とは比べられないほどの大いなる遺産であり、相続であり、遺産であります。ここで私は、3つの点でちょっと分けて話したいと思いますが、新約聖書のこの相続とはどのようなものかということでありますが、先ほどローマ書の4章の13節を読みました。ここにいくつか書かれていると思います。読みます。というのは、世界の相続人となるという約束がアブラハムに、あるいは彼の子孫に与えられたというのは、立法によってではなく信仰による義によってであったからですとあります。ここに世界の相続人という言葉が使われております。これはどういうことでしょうか。旧約のように特定の民族、特定の地域というのではなくて、それを超えた国籍、人種、性別、身分を超えた世界的な広がりを表している言葉だと思います。神様が支配する国と言っていいかも分かりません。神様は全てのものをお作りになられて、今もご支配しておられます。人間がここ私のものだ国がここ私たちの国のものだと境界線をつけているだけであって、全てのものは神様が治めておられる全て世界であります。その神の、ね、もう一箇所の神の相続人でありますけども、イコールでしょう、世界の相続人。あなた方は世界の相続人で、ここだけの限られた場所ではなく、スケールの大きい世界の相続人である。なんか心躍るような言葉ではないでしょうか。すごいな。何もなくても神様は世界の相続人だよとこうおっしゃってくださっております。そしてここの言葉からおっしゃることは、私たちも信仰によってアブラハムの約束を受け継いでいるんだということです。神の相続人、キリストの相続人、キリストと共同の相続人という、そういう言葉も使われております。世界の相続人である。もう一つのことは、それは地上のものとは違って 永遠に続くものだということです。第一ペトロの1章の4節に開きますと、朽ちることもなく、汚れることもなく、消えていくものでもなく、永遠に続くものだと教えております。生まれることもなく、侵入されることもなく、まあ、目に見えるというものよりも、まあ、見えないものになるわけでありますけれども、そして皆さん、誰が相続権を持っているのでしょうか。誰が相続するのでありましょうか。それは父なる神様と関係のあるものであります。この世においてもその相続をするときに、その子供であるかどうかということがあると思いますけども、神の子供であるものが相続することができると聖書は教えています。先ほどローマ書の8章の17節を読みました。そこ文字で読みますね。子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから、神の相続人でありキリストと共に共同相続人なのですと書かれてあります。子供であるなら相続人であります。神様の子供であるかないかによって変わります。神の子供であるならば相続人である。私たちはイエス・キリストを信じることによって神の子供とされる特権を与えられているものであります。アブラハムの子孫でもあります。霊的な意味の子孫でありますけれども、相続を受け継いでいるものであるということを覚えたいと思うんですね。あとで資質についてお話をします。この本の中には、2つの受け継ぐのに、2つの大切なポイントがあります。それは1つは資格です。でもう1つは資質です。神の子供である資格と、あと資質、それについてちょっと後で、触れたいと思うのでありますけども、それでは、いつですね、想像することが、いつ想像する、相続するのでしょうか。いつ、どんな時相続するのでしょうか。私は思います。すでに相続しているものがあり、後に相続するものもあるということです。すでに受けているものもあれば、これから後に受けるものもある。イエス様は、私たちが今日私が話しているこの相続とか受け継ぐというのは、神の国を受け継ぐということですよね。神の御国を受け継ぐということであるわけ。皆さん、神の国というのはどこにあるのですか。神の支配はどこにあるのですか。イエス様はあなた方の中にあるとおっしゃいました。あなた方の中にある、どこにあるのですか、あそこですか、ここですかという問いかけに対して、いや、神の国はあなた方の中にあるのだとイエス様はおっしゃった。神様が私たちと共におられる、それは神の 全てを祝福をいただいているということと同じではないだろうか。先ほどレビ人には相続地が与えなかった、神ご自身が譲りの地相続であったとあるように、同じように私たちにも言えるのではないでしょうか。先ほど詩編の16編の6節を読んでいただきました。その前のところから読みますと、主は私への割り当て分、また杯、あなたは私の受ける分を固く保たれます。割り当て地は定まりました。私の好むところに、実に素晴らしい私への譲りの地ですと歌っています。神様の祝福はすでに私たちに与えられているということでもありますけれども、これから受けるものということであれば、それは天に召された時でもありますし、また終わりの時に新しい天と地を受け継ぐことができると約束しているのであります。愛する兄弟姉妹、私たちは今この現在から未来に向かって進んでおります。この世にあっては、先週も言いましたけれども、霊的な戦い、苦難があります。私たちは神の子供とされているという特権を感謝しつつ、神の子供としてふさわしく誠実に、また神様に忠実に歩んでいかなければならないと思います。資質というのはそういうことであります。神の子供とされたという特権、資格、それで終わりません。ふさわしく整えていかなければなりません。人間の社会においても、いくら子供だからといって、その財産を全ての人が相続できるわけではありません。ちゃんとふさわしいかどうか、この人に託していいかどうか吟味しながら、親は長男にしたいけども次男であったり、まあね、あの会社の社長とか、結構そういう資産を持っている人たちというのは、私たち以上に誰に相続するかというのは大きな悩み、だと思うんですよね。あの渋沢栄一という、ね、人の大河ドラマが昨年でしたか、ありまして、楽しく見ましたけれども、彼には息子がいましたけれども、で、まあね、渋沢栄一という人はあの社会的に貢献をした人でありますけれども、自分の幸せだけじゃなくて国民の幸せのためにいろんな銀行を作ったり、商業あの商工会議所を作ったり、もう本当に数えきれないものを作っておりますけど、そんなに財産を持ってましたけれども、自分の長男に譲らなかったですね。なぜかというと、やっぱこう道を外しておりましてね、偉大なお父さんを持ったと息子は困る、苦しむんですけれども、長男はですね、本当に女性問題を起こしたり、いろんなことをしてですね、もう父親はこの息子には譲れんなということで、その子供の孫、長生きしましたんでね、に全てのその持っている財産の それを孫に譲っております。子供だからといって資格はあるけれども、ふさわしく整えられていかなければならない。それが資質でしょう。資質も私たちは神の御国を受け継ぐために必要なものであります。そしてそれを整えていかなければならない。皆さん、第一コリントの6章の9節から10節のところを開いてください。第一コリントの6章の9節10節のところを読みますと、こういう人は神の御国を相続することができませんとこう書いてあります。6章の9節10節です。あなた方は知らないのですか？正しくない者は神の国を相続できません。思い違いをしてはいけません。みだらな行いをする者、偶像を拝む者、姦淫をする者、男色となる者、男色をする者、盗む者、貪欲な者、酒に溺れる者、そしる者、奪い取る者は皆神の国を相続することができませんと書かれてあります。こういう箇所は何箇所かあります。神の国を相続することはできません。これは私たちのアルメン警告的な言葉ではないかなとこう思うのです。私たちは資質において神の子供として成長していかなければなりません。訓練を受けていかなければなりません。聖書を学び、聖書の教えに従い歩んでいかなければなりません、もう一箇所の聖書の言葉を開いて閉じたいと思います。使徒の働きの20章32節を開いてください。20章の32節です。278ページ、ここにこういう言葉があります。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます。御言葉はあなた方を成長させ、聖なるものとされたすべての人々と共にあなた方に御国を受け継がせることができるのです。これはパウロがエペソの長老を集めて、もうこれから会う機会はないでしょう、私は捕らえられて命を失うかもわからないという、そういう緊迫した状況の中でパウロがエペソの長老たちに涙を流しながら語った言葉です。あなた方を神の御言葉に委ねます。御言葉は成長させ、あなた方を御国を受け継がせることができるようにするのですよ。皆さん、神様の御言葉を聞き、御言葉を学び、そして御言葉によって訓練を受け整えられていくことによって、私たちは神様の御国へと導かれて行くのではないでしょうか。神の相続人、世界の相続人と聖書は私たちに語っております。そのふさわしく整えられて、そのものとされたいと思います。お祈りをいたしましょう。神様、御言葉をありがとうございます。 今日は相続のことについて旧約聖書からまた新約聖書から学ぶことができました。あなたこそが私たちの譲りの地、また相続で相続の地であることを覚えます。世界の相続人であるとあなたはおっしゃってくださっております。そのような資格のないものであります。主の憐れみによって神の子供とされ、その恵みと祝福を受け継ぐものとされていることも感謝いたします。でもまだまだ私たちは神の子供とされながら未熟なものであります。たくさん足らないところがあります。主よ、どうぞ御言葉によって整えてくださって、主よ、ふさわしいものとして導いてくださるように心からお願いをいたします。主の約束を信じて、神様、あなたに従い通して歩んでいけるようにお導きください。今日集えなかった方々の上にも同じ恵みと祝福をお与えください。感謝と願いをイエス様の名前を通して祈ります。アーメン。